ストハッピー NPO。 これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。ナビゲーターの高島佳代子です。そして本日は、コメンテーターに、
はい、京都 NPO センターの久留宮です。よろしくお願いいたします。
ではこれからの30分、どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしていきます。本日のゲストは NPO 法人京都絆の会理事長の南本昌司さん、そして副理事長の南部厚秀さん、そしてバレーボール指導者の松本のり子さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では初めに久留宮さんに、ゲストの方を、ね、はい、ご紹介いただけますか。
はい、私がそういう意味では京都 NPO センターと、市民活動総合センターの方でいつもお世話になっております、京都絆の会さんですね。主な事業としては、小中学生向けのバレーボール教室と、英会話教室というところの実践2つをされています。でこのところそういう意味では、学校以外のクラブ活動っていうのが非常に注目されていまして、それをね、もう4年やられているということで、ぜひこのラジオに来てお話をお聞きしたいなと思ってお招きいたしました。
はい、ありがとうございます。もうね、若い頃にはスポーツをっていうのがね、まあ、皆さん頑張ってらっしゃると思うんですけれども、この4年前に発足されたこの、絆の会、このことについてもう少し補足してご紹介いただけますか。理事長の南本昌司さんからお願いします。
我々がその学校の教員しておりまして、退職して、こうなんか役に立つことができないかなということで、みんなと相談させていただいて、極端な少子高齢化の社会が、ますます広くなってくると、そういう地域の活性化とか子どもの健全育成とか障害スポーツの振興とか、そういうことに何かお役に立つことがないかなということで、我々バレーボールをずっと長年やっておりましたんで、まずできることから、やろうということでバレーボール教室を、そして友人の河村先生に英会話教室を担当していただいて、4年目になります。
はい、皆様のなんかご経歴が素晴らしいんで、
そうですね、
ちょっとそれもね、お願いしたいと思います。
多分一つ一つ語ってると多分時間がなくなっちゃうんですけど、理事長さんに関して、南さんに関しては、京都の西安女子高校の、監督をされていて、全国大会でももうそれこそ3連覇されたみたいなご活躍をされていて、でその後は京都府のバレーボール協会の、理事長も務められた、
会長
ですけど、ごめんなさい、務められたと。で松本さんなんかで言いますと、まさにその南本先生の教え子で、全日本代表の選手もされていたというような、本当にそれこそバレーの専門家と言っても過言ではないような、経歴をお持ちの皆さんということですよね。
これだけの、方々が、そして副理事長ももちろん、京都府のバレーボール協会会長もされてこられたという、皆さんですね。こう発足されるときは、南部副理事長もご一緒だったんですか。
はい、そうです。
これは思いに共感してというか
南部と理事長 の、 お考えに心から賛同いたしまして寄せていただくことになりました。はい、
指導者を、ね、されていらっしゃる松本のり子さん、はい、素晴らしいんですよね、はい、もうバレーボールでとても有名な方なんですけれども、それでチームをね、はい、指導者のチームとしても皆さんをね、何人ぐらいチームはいらっ指導者いらっしゃるんですか。
そうですね、常時6人7人ぐらいは来ていただいてます。はい、
でそれのリーダー的な役割でやってらっしゃるということなんですけども、はい、皆さんは何人ぐらい生徒さんは、
現在はだいたい30人ぐらいですかね、
うん、で、その4年目になるんですけど、こう学校の部活をやってる子たちがいたりとか、それから、まあ、いろんなスポーツチームとかもありますよね。そことこことはまた少し違 う, こうものを目指してらっしゃるというふうに久留宮さんの方からも伺ってますが。
そうですよね。では地域でスポーツをやろうっていうこと自体がなかなかあんまりね、今のところ大事ですけど少ないっていう、まだまだする中で、やっぱりその学校のスポーツってね、どうしても今さっき冒頭にも言いましたけど、やっぱりこう先生の働き方の問題であったり、ね、子どもたちのこう学びとか何が大事なのかっていう話で、地域でやっぱりそのスポーツをやっていく専門家から習うっていうこと自体が今非常にこう注目されていく中で、学校のスポーツとどういうところの違い、クラブ活動と違いがあるのかなっていうところもお聞かせいただけたらなっていうふうには思うんです、
ね、松本さんはどういうところに注意をして教えてください。
はい、やっぱり先生の、思いを子どもさんたちに伝えたくって、バレーボールってこんなに楽しいもんだったなっていう思いをたくさん、感じてもらえたらすごく嬉しいです、はい、
やっぱりそのクラブのスポーツ、学校のスポーツってやっぱりこう勝つためのスポーツじゃないですか。で、多分そことは少し違うことを皆さん大切にされて普段教えておられると思うんですが、やっぱりこう普段大切にされてるとこってどういうところなんでしょうかね。
勝負というか勝ち負けを中心にして、指導しているじゃなくって、まあ、初心者から、丁寧にこのバレーボールの楽しさというか、まあ、面白さみたいなものをこう体験することによって、あ、これからもバレーボール続けようかなとか、まあ、バレーボールを応援しようかなとか、そういうことというか、まあ、障害、まあ、スポーツは支えると見るとからするという3つの、あれがあるんですけど、まあ、その3つのどれを選んでもいいから将来スポーツに何かこう関わっていってをして、まあ、子どもたちが健全な育成をしていってくれたらいいなと、まあ、そういう思いで丁寧に初心者から指導するようにしてます。
どうしてもね、なんかこうチームとして勝たなきゃと思ったら、こう強い子たちがこうスポットライトを浴びるのかなとかいう感じがしますけど、やっぱりそういうところにはこう誰でもが初心者でも入れるような、そしてまず楽しさを感じられるような、教えをされていらっしゃるという感じでしょうか。
で、まあ、今理事長がおっしゃいましたようなことに関しまして、特に同時にですね、精神的なと言いましょうか、絆に、つながってくるようなことを、まあ毎日一つずつ教えていこうということで、例えば道具を大切にしましょうとか、あるいはネットは全員で張るようにしましょうとか、それから返事はしっかりとやりましょうとか、挨拶をしっかりしましょうとか、こういうふうなこともしっかり指導しているつもりでございます。だから今日指導したことが次の、練習日にはちゃんと生きるというふうな指導を心がけてやってるっていうのが我々の教室のいいところじゃないかなと、こういうふうに思ってるんですけれども、
はい、では後半にはね、バレーボールってこんなに楽しいよっていうところと、それからどんなふうにね練習されていらっしゃるのかね、そのあたり具体的なところをお伺いしたいなと思います。ではゲストセレクトの曲ご紹介を、松本先生にお願いします。
はい、 安室奈美恵さんのヒーローです。
本日のゲストは NPO 法人京都絆の会理事長の南本昌司さん、そして副理事長の南部敦秀さん、そして、バレーボール指導者の松本のり子さんです。そしてコメンテーターは黒宮智樹さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では後半は具体的なところからまずお話を伺おうかなと思いますが、これは練習はどこで、どんなぐらいやってらっしゃるのかっていうところをお願いします。
週に1回土曜、週に1回土曜日6時から8時まで、練習しております。で場所は右京区 の日清電機という会社の体育館をお借りしております。
梅津団町ですね。
梅津団町です、はい。でまあ、会社の方に ありがたいご協力で無料で貸していただいておるので、なんとか
素晴らしい、
本当に協力していただいてありがたいことです。
それはね、多分皆さんの心意気とか思いに共感されていて、まあ、西電機さんもバレーボール強かったですからね。もう
それは本当にありがたいと思っております。
これもまた、はい、
土曜日練習ですけれども、月の第1、第2、第4と3回でございますので、第3とそれから第5がある場合にはお休みということでございます。
8月はお休みで、9月またスタートということなんですけども、はい、やりたいと思われる方はいつでも申し込みしてもいいんでしょうか。
はい、では申し上げます。お電話に、でですね、申し込んでいただく、あるいはお問い合わせいただくという方法と、それから今申し上げました日清電機さんの方に練習日に直接来ていただくという方法が あるわけですけれども、まず電話で問い合わせ、あるいは申し込んでいただく電話番号を申し上げたいと、このように思っております。0754112258、この電話番号、あるいは0759341284、このいずれで、もう結構でございますので、電話で、連絡してくださいませ。それから先ほど申し上げました日清電機に直接おいでいただく場合には、もう当日から練習しようかと思う時にはもう練習の用意をしてきていただければいいわけですけれども、まず見学をと、お考えの方はその日は見学していただいて結構でございますので、どんどんとおいでいただきましたらなと、こういう具合の随時いつおいでいただいても、あるいはいつ電話いただいても結構でございますので、よろしくお願いいたします。
でバレーボールをしたことがないっていう人もいいんですよね。
本当にもう初めてバレーボールを扱うという方から、学校で、クラブ活動をやってるというふうな方、いずれでも結構ですし、それからまあなかなかそのバレーボールっていうものがどんなものかわからんというふうなちっちゃいお子さん、いわゆる小学校1年生の方、あるいは2年生の方、結構でございますから、もうちっちゃいうちからやるということも大事だろうと思いますんで、どんどんとおいでいただいたらと、こういうふうに思っております。
小学校の1年生から中学の3年生、
はい、
ね、男女ね、はい、系ですということで、
はい、
ね、ぜひぜひね皆さん、はい、まずはね見学でもいいですしね、行かれたらどうかなと思います、はい。で先ほどねバレーボールのこんな風に楽しいよってところをちょっとお話をいただこうかなと思うんですけど、
はい。 どうでしょうかね。やっぱりそういう意味では、あの逆にまず最初に聞こうかと、あの教えられるのってね、皆さん今までで行くとどうしてもやっぱりこう上手い人を教えるっていうことがクラブとか学校では多かったと思うんですが、逆に今その要はいろんな子どもたちにそのバレエを教えていることの楽しさとか魅力みたいなのも少し聞けたらなと思うんですが、ちょっと逆にじゃあ、まあ松本さんから聞いてみましょうか。
はいはい、今練習毎回しっかりやってるのは基本の練習がほとんどになるんですけれども、オーバーハンドパスであったりアンダーハンドパスであったり、全く初心者の方は基本練習から入って少しずつ少しずつ上達していく、ちょっとでもパスができるようになった、次はじゃあどの段階へ行こうかっていう少しずつ積み重ねと、あとそれがもうこう目に見えて上達していくっていうことが自分自身にとっても楽しいですし、教えてる側にとってもすごく励みにもなりますし、そこら辺で基本練習の繰り返しはちょっときついかもしれませんけれども、楽しく感じてもらえたらなと思います。はい、
なるほど。逆に理事長さんは全体を見ている立場にはなられると思うんですが、いかがですか。
これで4年目なんですけど、これやっぱり3年ほどもう初心者でもやり始めるとこの、基本の練習してても本当にね、見違えるように上手になるんです。初めはたどたどしいプレーですしてましても、ほんま3年ぐらい経つとね本当に上手になる。で、初心者に基本の練習を楽しく教えるっていうほど難しくもないんです。基本の練習ってやっぱり繰り返し、同じことの繰り返しみたいなことになってくるのが多いんですけど、それを楽しく教えるというのは難しいですね。だから我々も工夫をしながら子どもたちが飽きないように練習をするように心がけております。
やっぱり基本を繰り返しするってことがこう力がついてくる。
もうね、結局その基本ができないと他のプレーをする基本的なことができないと連携プレーとかそういうのにつながってこないということで、基本ばっかりじゃなしにいろんな手を変え品を変え、教えてますけど、はい、
でまたこのチームはすごい方々がよくいらっしゃるチームなんですよね。
はい、なのでね、先ほども少し前半でも言いましたが、もうそれこそバレーボールの、西安女子高校で、全国大会3連覇されたり全日本代表を経験されている方なんかもそうですけど、要は現役で今もそういう意味では日本代表を教えてられるような方もおいでになったりするんですね。
最
卒業生の、佐伯美香選手、現在ビーチバレーの方の指導もされてますけれども、年に 2,3 回、絆の会に来てもらって、子どもたちを指導していただいてます。はい、
最近はオリンピックに3回出とるんです。
はい、
でシドニーの時にビーチバレーで、4位に、になったりしてる。これから広瀬さんっていう、あれはどこ
の、ユニチカのバレーボールチームで、当時、世界一のレシーバーと言われた方なんですけれども、レシーブ練習から、全てのいろんなメニューを、広瀬さん指導法で教えていただいてます。
なかなかそういうね、世界レベルの選手に習えるタイミングとか機会って少ないとかほとんどないですよね。だからそういうのが京都にいながらにしてバレーボールってできるっていうのは非常に魅力ですよね。
ね、本当です。そういう場をね作られて、なんかこう今4年目ですけど、これからもね、やっていかれるということで、 ぱりスポーツっていうのはいろんな意味でね、まあ、この暑い時にこう大変だったりとか、なんかこう精神的に乗り越えないといけないところもたくさんあるとは思うんですけども、なんかそのあたりでこういう思いみたいなスポーツに対してもなんかありますか。最近いろいろ誤解されてることもあるかもしれない。
まあ、今いろんなテレビなんか見てますと、なんかスポーツのなんか変な部分が取り沙汰されてますけど、まあ、我々がやってるバレーは本当に純粋にその子どもたち その成長というか、スポーツを楽しくてくれることと人間的な成長ですね、そういうことをもう願ってやっております。
まあ、そういう思いで設立もね、されようとして、はい、地域のね子どもたちが健全に育つためのスポーツというところでね、はい、やってらっしゃるというのがすごい、まあ、大きいのかなと思うんですけども、先ほど、お申し込み先とかもお伝えいただいたんですけれども、これはいつでも、まあ、9月入ってからでも大丈夫ですよね。
いつでも結構でございますので、はい、
特にだから何月じゃないとダメとかいうこともないですね。
はい、そういうことございません、はいはい。
でこれはなんかお申し込み書みたいなのがあるんですか。
体育館に、まあ、おいで、いただくわけですけれども、その時に最初においでいただいた時に、書類をお渡しすることになっております。いわゆる申し込み書とか、教室においてのそのやり方だとかいうふうなものを書いたものですね、お渡しするようになっておりますので、はい。
なんかこうね、先生方とてもとてもあったかいので、その場面が見えそうな気はしますけど、
ぜひ気楽にお申し込みいただきたいと思います。
松森先生、他にもね指導者の方何人かいらっしゃいますけど、皆さんそういう精神で覚えてやってらっしゃる。
はい、バレーボールに対する熱意は誰にも負けないという方ばっかりなので、はい、みんな温かく指導していただいてます。
本当にぜひ皆さんね、こうバレーボールをもう一回ね楽しんでいて、ビーチバレーも最近人気ですしね、
もうお話聞いてる限り皆さん本当にそのバレーボール好きなんだなっていうのがこう伝わってきますんで、やっぱりこう間違いないんじゃないかなって僕は思います。
そうですね、男子もね女子もねバレーこうボールがもっとこうね盛んになったらって、こう男子のバレーボールがもっと盛んにならないと、
そうそうそう、理事長が
おっしゃってましたけれども、ね、そしてビーチボール、ビーチバレーも人気ですしね、そういういろんなところでアレンジもできるので、クラブチームとして勝つだけじゃなくて、生徒暮らしの中で楽しめるスポーツを自分のねなんか体験の中に入れるとこれからねいいかなと思いますけど、
本当におっしゃる通りです
ね、今日本当にもうお忙しいところありがとうございました。そうですね、最後に一言だけ、じゃあ理事長代表して
本当に楽しく活動している会ですので、ぜひまた遠慮なくお申し込みいただきたいと思います。
はい、本日のゲストは NPO 法人京都絆の会理事長南本昌司さん、そして副理事長の南部敦秀さん、そしてバレーボール指導者の松本典子さん、コメンテーターは久留宮智樹さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
では次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りいたしました。
労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿老金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも老金で、詳しくは近畿老金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。